はい、皆さんおはようございます。8月になりました。本当にもう梅雨が明けたのか明けてないのかよく分からないんですけども、93年以来の何か中途半端な梅雨みたいですけども、あの頃は冷夏と言われまして、米が取れなかった困ったような年がありましたんですけども、それ以来ですね。朝礼拝は比較的日本語のペラペラの方がいらっしゃるので、日本語を中心にさせてもらってるんですが、今日は英語の方もいらっしゃるんですけども、歓迎したいと思うんですが、朝礼拝が始まった時にはですね、この日本語、また日本語をしゃべる方を中心にというか大事にしていきたいなという、そういうビジョンが与えられまして、メッセージとか賛美は大体日本語を中心にさせてもらっています。で、バイリンガルというかそういうニーズのある方は4時の礼拝がありますので、そっちの方をお勧めさせてもらっていますので、2段構えで KBF はフォローしていきたいなという、そういうビジョンがあります。ここで今日はですね、皆さんがその日本語というロブもですね、日本語で話すことができるということが分かりましたので、メッセージも日本語でずっとここでたっぷりですね、1時間通訳なしに話してもらってますので、その福音に、浸ってもらってるんじゃないかなと思ってますけども、時々不思議な日本語が出たりなんかして、それがまた味があったりなんかしてですね、福音の理解の助けになっているんじゃないかなと思ってます。でその言葉というものがですね、非常に影響力のあるものだと思います。でこうして顔を見て話してますとですね、何を話しているかというのはニュアンスも伝わっていくものがあるので、ある程度 伝わりやすいと思うんですけども、例えばメールなんかですね、この文章というのは非常に気を使ってですね、誤解されないように絵文字なんか入れたりなんかして、すいませんとか言ってハードマークとかして、怒ってませんよとかね無理ですとかいうのも、なんとなくこう相手を傷つけないように分かってくださいというような、そういったそういう使い方をするというのは、だから複雑なメールっていうのはもう極力避けたいなと。で電話も避けたいかも、顔見て話しようぜという感じですね。でまた言葉に賞味期限というのがあると思うんですけども、JR の元町の近所に高架下にある散髪屋さんにですね、看板、素晴らしい看板があります。ナウイヤングのヘアスタイルとかで、もう痺れるぐらいこう古い思いますね。40年前ぐらいでしたらね、非常にナウかったと思うんですけども、最近はヤングタウンとかヤングリクエストとかね、ヤングオーオーとか言ってやったんですけども若干反応が大変で、だいたい40、50代の方だと思いますが、勉強しながら深夜放送聞きました。で、今でしたらユースっていう言葉ですね、形容詞が名詞になっただけなんですけどね、ユースのミーティングがありますって今はそう言ってますよね。昔はヤングのミーティングがあるんですとか言ってヤングの皆さんにお願いしましょうとか言って、どこが違うのかな、響きが違うんですね、なんかね。それとかですね、ビッグバーンとか、覚えてられますかね、とか IT 革命とか言って、今もIT の革命あったんですけども、その頃は非常にこう斬新な響きがあったりなんかしてですね、革命なんやとか思ったりなんかして、パソコンの恩恵というのは今も預かってるんですけども、そういう通信のですね。でも、あの頃は、森首相の時代だった。フルって感じですね、もう今でしたらね。国会でIT 革命を一等革命と言ってしまってたので、よく覚えてるんですけども、分かってないねなと思いながらですね、原稿読んであるなとか思うんですね。そんな記憶があるんですけども、そういう言葉というのは流行というか、それも古くなっていくという、ここで私たちは過去からあってですね、今もあって未来も常しえに変わらないというこの言葉にフォーカスしたいと思います。ここで質問ですって言いたかったんですけども、今 KBF では新化薬聖書を使ってるんですけども、どうも私の聖書だけみたいなんですけども、最初に出てくる御言葉は何でしょうかっていうのを、お尋ねしたかったんです。ヒントは旧約聖書ですっていうとです、まあ、創世記って当然答えられると思うんですが、こう私の聖書をこうめくっていきますと、表紙をめくっていくと、この聖書のこの裏にですね、実はイザヤが書いてあるんですよ。ですから創世記ではなくてイザヤですって言いたいなと思って、みんな確認してみたら全然書いてなかったんですけども、このイザヤの40章の9節ですね、こうありますね、イザヤ40の9にあります。ここでですね、読んでみたいと思いますけども、草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つと書いてあります。今日のテーマは御言葉、こちらでお話を進めたいと思いますけども、マタイに4章4節、今日はちょっとこういう形でちょっと書かせてもらってますので、ご覧になられながら開いていただけたらなと思いますが、マタイの4章4節で、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると。ここはイエス様がそのサタンの誘惑にあったときにですね、神明記からこの御言葉を出されていく、サタンに対抗されました。神様の口から出る一つの言葉によって私たちは生かされる。で、言葉は命のパンなんですよと。日頃皆さんはどのように聖書を読んでいらっしゃいますでしょうか。1日3章を読めばこう1年間で通読できるって言われてますけども、こう計画表に沿って読んでいらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。はい、とかで、あ、約1人、無理やりでもこう頑張って読まれるというのは必要なことと思いますけども、別に他にですね、そのチェックするためのフィルターとしての聖書っていうのを最初に言っておきたいなと思うんですけども、ここで使徒行伝の17章11節を読んでもらいましょうか。使徒行伝17章11節、
ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。
はい、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたとあります。ですから、バテン朝あんなこと言うとたけどほんまやろかというふうにですね、こう聖書を一度チェックしてみていただきたいなと思います。いろんな情報入ってくると思いますけども、この聖書、御言葉でもってこのフィルターとして確認していく必要があると思うんですね。で、他に読み方として、まあ、捨てがたいのがこうパッとこう開けてみて、この辺とか言ってパッと見て、ああそうそうとか言って、そんな読み方をしてしまう時もあるんですけども、当たっている時も結構あるんですけども、当たっていない時もあるという感じですね。神様、人間関係で今悩んでいます、どうぞ解決与えてください、パッと開けてみて、全焼の生贄を主に捧げようなんか言われたらしいですね。これは違うとかね、次行ってみようとか言って、そんな感じで、その読み方はどうなんだろうかとか言って、場合によっては誤解したりする場合もあるので、前後関係判断せずに、あ、これとか思った瞬間、それは違うって神様言われてる場合もあるかもわかんないです。ですから、まあ、一つの手紙であればそのずっとこう続けてですね、読む必要があるんじゃないかなと。その時代背景とかその文化を理解しながら読むと正しい理解が深まっていくと思います。で、必要であればその助けとなる参考書的なものも使うと良いと思うんですけども、一番大事なのは、聖霊に頼みながら祈りながら読んでいくということが大事と思いますね。で、まあ、一つのずっとこう手紙書簡を読んでいくとですね、不思議なことにその御言葉が生活に当てはまっていくというか、生活が御言葉に当てはまっていくのかも分かりませんけども、 こう何かこう起こった時に、あ、これ音と呼んだあの言葉かなとかですね、またそれに近いこう質問された時に、その御言葉昨日の夜呼んだなとかで答えられたりなまして、何かしらこう道を照らしているようなこう光のような、御言葉というのをなんかこう実感することがあるんですけども、皆さんいかがでしょうか。それと食事のようにですね、これはパン食べなさいとありますね。ですからバランスというのが大事だと思うんですけども、好きなとこだけ読んでいてはいけないなと。大事な栄養というのはあると思うんですね。神様の愛というのはもう、必須アミノ酸みたいにですね、大事なものだと思うんですけども、偏っちゃうとまた良くない。バランスというのは必要ですので、ほうれん草も食べましょうとか、ニラも食べる必要がありますよとか、ちょっと苦いのも食べる必要がありますよねっていう、レビキも読みましょうとか。ですから、バランスを保ちながら聖書を読みたいと思います。ではヨハネの福音書をちょっと挙げてみたいと思いますが、ヨハネの第一章です。一番最初から一節から三節まで。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。
はい、非常に荘厳な感じがしないでしょうかね。ちなみに文語訳ではですね、はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき、この言葉は初めに神と共にあり、よろずのもの、これによりてなり、なりたるものに一つとして、これによりてなりたるはなしってこう書かれてるんですけども、非常に清然な響きがこう感じられる御言葉だなという印象を一番最初に読んだときに私は思いました。ここでヨハネはですね、マタイ、マルコ、ルカって福音書あるんですけども、一番最後に、書かれたと言われてます。でヨハネがもう90歳ですね、9歳になってから書かれたと言われているんですけども、イエス様が昇天されてから60年後、でもっとこうイエス様のことを詳しく深く伝えたいということで書かれたと言われています。ですから一番最初にもうイエス様のことをどう書こうかというふうに書いたのがこの1節から3節の部分だと言われてますね。私自身ヘブル語ではこう書かれているとか、ギリシャ語では書かれているとか、あまりこう言いたくないんですけども、自分がそんなに勉強したわけじゃないですけども、今日はですね、ちょっと言わせてほしいと思うんですが、この新約聖書の中でロゴスとレーマっていう言葉、ギリシャ語ですけども、聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。ロゴスとレーマ、はい、いらっしゃいますね。でこのどちらも言葉という意味だそうなんですけども、このニュアンスの違いがあると。でロゴスというのは書かれた聖書の言葉で、神の真理を示す言葉ということ。そしてレーマというのは、私たちが心の中で感じ取るような神様からの語りかけとの言葉と分けられているそうです。ですから私たちが、聖書を読むときに、またいろんな出来事が起こったときに、このなんとなくこの心に響いてくるというか、何かじんわりとして、神様語られているかなとか言って、こう支えになったとかですね、そういう経験が皆さんあると思うんですけども、それをレーマというふうに言われています。でここのヨハネで最初に使われているその言葉というのはロゴスの言葉って言われてます。情緒的なこの言葉じゃなくて、もうストレートに初めに言葉があったと。で言葉は神であった。言葉のうちに命があった。で言葉は肉となって私たちの間に宿られたと、こう立て続けにこう続けられています。でヨハネはここではロゴスという言葉がイエス様を表すのにふさわしいと判断したと思います。でイエス様は神様の言葉である、 神様が自分を表現された一番ふさわしい言葉でありますと。で、参考までに、新改訳聖書以外に口語訳聖書というのがありますけれども、この口語訳ではロゴスを、言葉というのを言語の言ですね、一文字で表していると。で、レーマは言葉と、言の葉、言葉の葉ですね、言葉というふうに分けているそうです。で、一説によるとその言葉の葉っぱですね、葉ですね、ここにはない御言葉の葉ですね、これはあの草冠はですね、イエス様の茨の冠の草を表してて、で、下の木はですね、十字架で、真ん中にある世という字ですね、これはこの世ですね、ですから世を救うキリストという意味があるそうなんですね。ですからレーマの言葉っていうのはイエス様の語られた言葉ですよというふうに使われているということです。で、14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたってありますけども、これはイエス様が私たちと同じ肉体を持って、この世に来られたということを、そして肉となったキリストという言葉が私たちのうちに宿って、イエス様の十字架の許しと、で、言葉と復活ですね、許しの言葉と復活の希望の言葉、それが私たちの心にこうストンとこう響いてくるときに、ロゴスがレーマになって救いの言葉になっていくと、書かれている文字のロゴスが私たちの肉の力となるレーマに変わっていくんですってあります。15章のですね、私は誠のブドウの木っていう言葉から始まるその話の中で、イエス様が、7節ちょっと読んでみましょう。
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。
ここで語られている言葉というのは、ヨハネはロゴスではなくてレーマを使っていました。で、ヨハネの一章の御言葉ですね、ここに触れたときに本当にイエス・キリストと天地創造の神というのを、その図柄といいますかね、それが非常にこう鮮明になったようなこうイメージがあるんですけども、何か全体像が見えたようなというのは、自分自身初めて読んだ時に思ったんですけども、こう聖霊の助けによったなと思うんですよ。なぜならば初めて聖書を読んだ時のことなので、まだだいぶ昔ですけども、ほとんど聖書のことを知らなかったんですが、神様働かれるなっていうのを今振り返るとそう思いますね。で、一つ紹介したいお話なんですけども、水曜日のゼミにずっと来られている永原さんという方がいらっしゃいますけども、ご存知の方もいると思いますが、彼は単身赴任で神戸に来られてますので、週末は、横浜に帰らないといけないということで、ずっと1年近くゼミに来られてメッセージ聞かれてまして、で、洗礼を受ける決心されて、前のビーチパーティーで洗礼を受けられたんですけども、彼が語ってくれたのは、最初は奥さんがもうすでに救われてクリスチャンでした。ですから日曜日ごとに教会に行くように誘われてたんですけども、反対はしないけども私を誘わないでというスタンスをずっと取ってたと。で、奥さんに対抗するために聖書を読んでみようと思ったらしいですね。で、反対するためにちゃんと理解しておかないとと思ったらしいんです、聖書で。一度読んでみたけどさっぱり分かんなかったと。ですので2回読んだらしいんです。2回読んだら救われてしまったということ、すごいなと思いました。読むのもすごいけども、通して読んだらしいですね。で、2回読んだと。すごいなと思いました。よっぽど反対しようと思ったのかなと思ったんですが、その動機というのはそういう動機だったんですけども、神様傍から出たんですね。ロゴスとして文字を読んでいたのがレーマになって、ずっと心に働かられたときに、真理が見えてしまった。 すごい恵みだなと思いましたよ。本当にすごい感謝なこと、その証をこの26日のゼミの振り替えの日に聞くことができると思うんですが、モンゴルに行ってる方は聞けません。先に言っといてました。そういうわけでですね、まず神様の言葉が初めにありました。でこの世が神様の言葉によって作られたと書いてある通りに、何もないところにまず神様の言葉があった。まず光あれって言われましたね。言葉からどんと始まったんですね。で信仰はイエス様の言葉から始まるって教えられています。ですから神様はあなた方を愛しているんです。だから主を愛しているあなた方に主は語りかけられます。すべて初めにイエス・キリストの言葉がありました。ですからその御言葉が直接一人ずつ一人の心に語りかけられますと、その言葉を聞いたところから信仰はスタートするんですよと。ローマの10章の17節読んでみましょう。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
はい、信仰は聞くことから始まりますと。イエス様はこの地上におられるときにたくさんの人々に語られました。聖書を見るときに見ることができますけども、イエス様が語られたのは一人一人に直接語られたのはレーマだったと。その人たちに直接に語りかけた、その人のためだけの言葉であった場合もありました。信仰はこのイエス様があなたに語りかけてくださった言葉から始まると聖書は教えてます。さっきもほども言いましたけども、そしてその願いと祈りに応えてくださって直接あなた方に語りかけますよと。そしてその御声を聞いたときに、目で見たときにですね、心で感じたときに、イエス様が語ってくださったんだなということは分かるんですね。逆に信仰がないと神様に喜ばれることはありませんと。そして御言葉を聞くときにですね、大事なのはその心の態度とか姿勢ですね。種がまかれて100倍の実を結びましたっていうのは、良い土地であったと。私の心は良い土地の状態であることを必要とします。ですからそのような土地であることを願う必要があります。そして信仰にはですね、偉大な力が伴いますと。例えばエリザベスがマリアに言いました。主が語ったことを必ずなると信じきった人はなんと幸いでしょうと。主が語って、そしてそれを聞いて、そして信じると、その時に奇跡が起こる、奇跡の御業が起こるんですと。ですからマリアもとんでもないような予言ですかね、聞いたんですけども、それを信じました。最終的にそのことによって本当に奇跡的な聖霊によって新しい命が宿ったと。で栄光を見ると、ずっと語り継がれる婦人となられたんですね。アブラハムはどうだったでしょうかと。アブラハムも神様からの言葉を受けたんですけども、あなたの身から子孫が起こされて、その子孫が空の星のように海辺の砂のようになりますよって聞いたんですけど、その時聞いた時に、アブラハムはもう100歳という、当時はちょっと環境が良かったから元気だったかもしれないけども、高齢者ではあったんですね。元気な高齢者だったかもしれません。持病があったかも分かりませんけども、確かにもうすでに年だったと。でサラももうその出産の条件という状態ではなかったという。でここでアブラハムは信仰の父とか、神様の友達とか、最終的には彼の本当に信仰の生き方でそういうふうに言われたんですけども、この時に聞いた時には実際はそんなことはないやろという気持ちが若干あったみたいです。ですから心の中で笑ったって書いてありますね。私自身は感動するのは、アブラハムが本当に 忠実なしもべだったんですけども、聞いたときに、はい、わかりましたってスッと言ったんじゃなくて、そんなアホなっていう気持ちが若干あった。あったけども、信じますっていうふうに、その道を選んでいったというのは、すごいなと思うんですね。語られた、信じましたでした、ロボットみたいで、そんな人おんねんやろなって思うんですけども、生身の人間だったんですね、アブラハムも。ですから、もう100歳ですね。もう人生半分じゃなくて、もうほぼ終わりの、その時に子供があって、その子供が子孫が繁栄していくんですって言われた時に、自分で焦ってですね、いろんな自分の知恵で、一種マイルを設けて、そっちの方をずっと見ていた彼にとって、神様の言葉がその時に望んだ時に、そっちの道を選ぶっていうのはすごい決断だと思うんですけども、その約束を疑わずに突き進んでいったと。ですから一瞬疑ったけども、その信仰が強められていったと。そして最終的に、あなたは正しいと神様に言われるまでに至ったと。で、ここで正しいって言われるのは行いじゃなくて、神様の言葉を信じたと。信じてその通りに行ったと。正しいことを行ったっていうんじゃなくて、その通りに神様の言葉を信じて行ったというところに違いがあるかなと。ですから信仰が働いて行いによって完成していったというところがポイントじゃないかなと思います。逆にこう信仰から出ていないことは皆罪なんですよってあります。言語ではその罪は神様という的から外れているという意味ですね。ですから聖書が言っていますのは、信仰から出ていないこと、そのことを言っています。それは何なんでしょうかというと、神様の言葉を聞かない、聞かないから信じないという行動というか、ですから的外れな行動ということになりますね。神様の道から外れているというのは、的外れな人生と。ですから私たち救われるまでは的外れな人生を歩みかけていました。でも、感謝することに、イエス様はそんな私たちのために十字架にかかって罪の許しを与えてくださったと。それで終わりでなくて、死者の中からよみがえって天に昇って、今は聖霊を私たちのために与えてくださったんです。ですから今聖霊様が私たちを支えて教えて道を導いてくださるんです。そして語りかけてくださるんですよと。ですからその語りかけっていうのは大きな声じゃない場合が多い。だからその細い声を聞く耳を持たせてくださるように祈りたいと思いますね。で、それが困難な時とかですね、非常に不可能だって思うような状況の時にも語ってくださいます。その時に信じること、これが大事。必ず神様の約束が、成就すると、その日が来るんだということを信じる。そのためには忍耐が必要ですと聖書にあります。だから忍耐をしたら最終的に神の国を相続するって、今現在の必要も満たされるんですって、その忍耐が与えられるようにも祈りたいと思います。ですから御言葉ですね、ヘブルの3章8節をここを見てみたいと思います。
荒野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。
はい。御言葉を聞く時に、神様は身怒りを引き起こしたということも、そういう時もありました。心を固くなにしてはいけませんと御言葉を語られました。そんなアホなっていうふうに信じられないわっていう気持ち、そのままで終わらないようにしたいと思うんですね。かたくなにされなく、もっと柔らかく神様の前に信じますという態度、語ってくださいという態度、その時に神様の憐れみによって、本当に従順になることができた時に、神様の約束は、成就する。自分自身にも成就します。アブラハムじゃらきだけじゃなくて、私にもその御言葉が 語られるときに成就するんですと。その御言葉はもう一度イザヤの40章9節を読みますね。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。古くなることはない御言葉を私たち、読みたいと思います。今日はと聖餐式ありますので、そのまま、移りたいと思いますが、ピリピの2章をちょっと開けてみたいと思います。2章の6節ですね。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質をも持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと。十字架の死まで従われたと。黙々と羊のように、それ私たちのために黙って神様の、父なる神様の御心を果たすことに従った、イエス様を今覚えて、今聖餐式受けたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、イエス様が私たちのために本当に十字架の地で本当に苦しみを得られて、そして私たちが本当のイエス様の十字架の地によって許されて、癒されて、自由を得たことを感謝します。そして永遠の命を与えてくださったことを感謝します。あなたが今そのことをいつも覚えて、聖餐の時を持ちなさいと言われた後に今から持ちたいと思いますので、どうぞ導きくださいますようにお願いします。今静まって、もう一度自分が今握っていること、また改めるべきことを示された時に、神様、イエス様の力によって今解放していただきたいと思います。しばらく静まった時を持ちましょう。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた、これを取って互いに分けて飲みなさい。いただきましょう。イエス様はパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに言われました。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。 ただきます。天皇さん、私たちが本当にイエス様の今体をいただきました。本当にあなたの体が私たちの肉となり血となって霊的に生かしてくださることを感謝します。今週もまた新しくあなたの力、復活の力に満たされて歩むことができますように、今月もどうぞ祝福してくださいますようにお願いします。そしてあなたの傷によって、血腫によって私たちのあらゆる病も癒されることを信じて感謝します。あなたにふさわしい、福音にふさわしい生活をすることができますように、私たち力ありませんけれども、あなたが力となってくださいますようにお願いします。イエスキリストの名によって祈ります。アメン。